神様から声をいただく、ね、こういう旧約聖書の箇所を読むたびに、あ、私にも直接声が聞こえたなと思うこと何度あるでしょうか。皆さんどうですか。思ったことないですか。ねえ、私もイエス様と出会った当初はですね、神様の声を聞かせてくださいと、ね、もうそういうところいっぱい出てくるので、例えばサムエルなんかそうですね、サムエルサムエルってね、はい、主よ、ね、私は聞いております、まあ、ああいう体験したいなと、ね、やっぱ思うわけですね。この思いは大事ですよね。やっぱそういう思いってすごくやっぱり今も純粋に持っていたいと思うわけですが、まさにソロモンは聞いたわけです。これはソロモン王が、ダビデの子ソロモン王が神殿を建てた時に捧げた祈りに対する神の答えなんですね。主は祈りを聞いたと。そしてどんな祈りを聞かれたのか。それはですね、ソロモンが神殿を建て終えた時、こういうふうに祈ったということが、6章24節から30節に、このソロモンが祈った祈りが記されているんですね。ちょっと長いんですけども、大切な祈りなので、ちょっとですね、お読みしたいと思います。24節からですね。あなたの民イスラエルがあなたの前に罪あるものとなって敵に打ち負かされたとき、彼らが立ち返り、皆を褒めたたえ、この宮で見舞いに祈り願うなら。じゃあ、次の説は、購読の方出してみましょうか。皆さん読める方で一緒に声出してみましょう。3、はい。
あなたご自身が天から身を切り、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたの彼らとその先祖たちにお与えになった地に、彼らを帰らせてください。
彼らがあなたの前に罪あるものとなって天が閉ざされ雨が降らなくなったとき、彼らがこの場所に向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたが苦しませたことによって彼らがその罪から立ち返るなら、
あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許してください。彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたのために相続主としてお語りになったあなたの地に雨を降らせてください。
この地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやその若虫が発生した時でも、敵がこの地の町々を攻め囲んだ時でも、どのような災い、どのような病気であっても、
それでもあなたのためにイスラエルがそれぞれ自分の疫病や痛みを思い知らされ、この宮に向かって両手を広げて祈るなら、どのような祈り、どのような願いであっても、
ご一緒に、あなたご自身が御座が据えられた場所である天から聞いて許し、一人一人にその全ての生き方に従って報いてください。あなたはその心をご存知です。あなただけが全ての人のこの心をご存知だからです。アメン。皆さんどうですか。これをソロモンが祈ったんです。具体的な祈りですよね。すごい具体的です。イスラエルが敵地に出かけてそこで負けた時、雨が降らなかった時、飢饉や疫病、さまざまな植物の病気がはびこった時、敵が攻め込んできた時、さまざまな災害や病気の時、民が神に向かって叫び求めるなら、その願いを聞いて救いを与えてくださいという祈りです。皆さん、この祈りを私は一つの大きなお手本にしたいと思うんですよね。具体的に祈りたいんです。皆さんどうですか。大雑把じゃなくて具体的にね、細かく祈っていいんですよ。そのことを私は受け取っていきたいんですね。このソロモンが生きていた時代、イスラエルは平和で豊かだったんですが、そのような状態がいつまでも続くとは限らないわけですね。どの国にも良い時があれば悪い時もある。私の人生もそうです。いい時があれば悪い時があるんです。私はですね、本当に心配な、ね、心配ですっていう人がいたんで、全然そんな風に肌から見えないので、何が心配なんですかって聞いたら、この幸せがいつ終わるか心配なんです。わかります？人間はね、もう心配するね、もう癖があるんですね。いや、そういうふうに思って、もう感謝したらね、いいやって思うんですけども、いや、この幸せがいつ終わるかって考えたら心配でってなるんですね。まあ、そういう視点もあったんでしょうか？いつこの幸せがなくなるかわからない。やがて困難に直面し、国が傷つき、癒しが必要な時がやってくるということを見越して、そういう時、そのままどうしたらいいか知っていたんですね。それは祈ることですよ。あれこれ画策するんじゃなくて祈るんです。 皆さんね、私自身も先ほど言いましたようにイエス様と出会って何がすごかったかと思うと、どんな時もね、しんどい時もね、もうどうしようもない時にも祈ることができる幸いなんですよ。皆さんこういうふうなこと言いませんか？祈ることしかできませんって口癖になってませんか？これね、サタンの罠だと私は思うんですよ。祈ることしか、いやいやいや、祈ることができるじゃないですか。
ね、
皆さん、その言い方言ってください。祈ることができますよって。どうぞ。
祈ることができます
よ。祈ることができますよ。
どういう意味にしますか？それはすごいですねって思いません？ね、だって天使の姿は全能の方に話しかけるんでしょ？こんなすることはありませんよね。その祈りがどこに行くかわからないわけじゃなくて、確実にイエス様の皆によって届けられていくんでしょ？その祈りは虚しく地に落ちないんでしょ？素晴らしいじゃないですか。だから私たちがその祈りを通して経験することは全て神の目から見てベストなんですよ。ね、祈りには4つあると言います。はい、いいえ、待ちなさい、別の道。これ全て答えなんですよ。神からのベストなんです。ね、このことを信じましょう。ソロモンはそのことを知っていたんです。祈ることです。ソロモンの祈りは決して苦しい時の神頼みのようにね、聞こえるかもしれませんが、そうではない。普段は神を忘れて自分中心の言い方をしているのとは違うんですよ。普段も神様と豊かな交わりをしつつ、特に苦しみがある時に神に向かうんです。私を深く愛しくださっている神様は、私たちが苦しみの中にある時こそ共にいて強め支え導いてくださるお方なんですよ。神様言われますよね。読みましょう。皆さんで告白しましょう。3、はい。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。アメンです。皆さん、こうあります。苦難の日なんですよ。ね。苦難の日にだけじゃなくて、苦難の日には特にです。ね、皆さん。苦しい時の神頼みならば、私自身で言えば、かつての私と変わらないんですよ。ね、私たちは本当に自分の努力ではどうしようもないということを突きつけられた時に、神様、仏様って言うんですよ。どんな人でも。これは神に作られている証拠なんですよ、皆さん。創世記の一章を見てください。ね、神は土地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込んだ。それで初めて人は生き物となったって書いてあるんですよ。あれ人間だけに書いてあるんですよ。つまり人間だけが誠の神と響き合う部分があるってことです。その響き合う部分は永遠を思う部分だと伝道書書に書いてますね。なぜ人は生きているのだろうか、どこから来たのか、死んだらどうなのかってことを考える、これ人間だけが考えるんですよ。だから全ての人はね、神に作られたっていうことはもう疑いがないんですよ。その証拠の一つが、どうしようもない時に神様って叫ぶ、まあ、ある人はお母さんかもしれません。とにかく、ね、自分ではどうしようもないってことをね、外に向けるんですよ。そういうことをするのは人間だけです。皆さん飼ってるペットがそんなことしたの見たことないでしょ。なんか祈ってるとちょっと邪魔しんといてとかね。そうです、神様を求めるのは神の形に作られた、そして命の息を吹き込まれた人間だけなんですよ。だから普段から神様と私は交わることができうるんです。なんと幸いでしょうか。神様が私たちに求めている信仰は、私たちがそこの善良な生活で満足するとか、神様に頼らずともね、やっていける平穏無事な生活を感謝するとか、そんなものではなくて、それ以上のものですね。私たちは自分の力で生きているように思ってしまう、勘違いをすることがあるかもしれませんが、本当は神様によって生かされているんだということを心から認めて、神に信頼しながら日々を生きるということなんですよ。皆さん、もう一度覚えましょう。命に関することは全て受け身だということです。ねえ、皆さん今生きてますよね。雨ですよ ね, ね。でも心臓は皆さん動かしてますかって言われたら、勝手に動いてるわけですよ。神様が全て生かしてくださっている。だから私たちの主は創造者の神だということを言える、その証拠がいっぱいあるんですね。そのことをですね、覚えるときに私は感謝が生まれるでしょう。神様への信頼が生まれるでしょう。でもそれを忘れないようであればいいんですが、私はすぐそのことを忘れてしまう傾向があるんです。どうですか。ですから神様は自分ではどうすることもできない努力や自分の範疇を超える 苦しみを通して本当に頼るべきものは誰かということを教えられるんですよ。本当に頼るべき方は、信頼たる方は全能なる神だということを思い起こさせてくださるんですね。これを何というか、これを修練というんですよ、ね、もちろん試練ってね、皆さんすぐ来ますよね。もちろん試練です。でもね、試練というのは何か苦行とか忍耐を思い浮かべるでしょう、私は。でも修練ってなんです。修練とは修行とは違います。修練とはですね、神を深く知るということなんです。そのこととして、私は向くべきところにしっかり向いて、ね、神との関係がもう一つ立て直される、これを修練と言います。だから皆さんね、私たちが苦しみにあった時に神様に向くならば、それは神の御心なんですよ。その時に他に向いたら、それは違う、ね。だから皆さん、苦しい時こそ、しんどい時こそ神の前に立ちましょう。苦しい時にこそ神の前に立つ、つまり礼拝を捧げることをより大切にして、神様の働きをより大切にしていくんですよ。そうすれば、その約束がありますよね。いっぱい御言葉の、夢言葉で、はい、神の国、その義とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、そうなんですよ、神があなたに必要なものは全て当たると、これやってみないとわからないんです。何度も私してみました。アーメンですよ。御言葉は真実です。皆さん、このことをね、実際やってみて経験的にしておることは幸いですよね。で、神をね、体験的にね、知りたいとしては御言葉をその通りやっていくことですよね。後先考えずにやることです。無謀って言わないでくださいね。御言葉に関しては後先考えずにやったらいいんですよ、ね、神様に従うことを、ね、本当に周りを見てするんじゃなくて、まず従う。だからね、イエス様はペテロを愛されたんですよ。真っ先に人を蹴落としてもね、私があなたを愛しますって、ね、でも風を見て怖くなって沈んでたじゃないですか、ね、神様に対しては貪欲でいいんです。遠慮いりません。神様に近づきましょう。そのことをね、私に経験的に与えるために、苦しみを与え、修練を与えられるんです。苦しみの時の方がどうですか？平和な時よりも神の力や恵みをもっと深く体験できる、そのことを経験するのではないでしょうか。創造主である神様、私たちが意識無意識に自分を神として万能感を持つという勘違いをする罪人であることをよくよくご存知です。苦しみの日に神に祈ること、それが私たちにできる最善のことなんですね。それを覚えましょう。ですから、もう一度、ね、信仰者の成長の基本に立ち返りたいんです。それは何ですか？祈り、御言葉、そして交わりです。この3つです、ね、だから祈りと御言葉はもちろん一人でできるでしょう。でも交わりは一人ではできません。兄弟姉妹と交わるんですよ、ね、ならば兄弟姉妹はあなたと同じことを同じように経験するのではないからです。それぞれ神様との出会いが違うし、神様と経験する内容も違うし、ね、でもそれを分かち合うことで、さらに神様ってすごいね、あ、神様って生きておられますねっていうことを体験できるんです。皆さんね、私たちはせっかく救っていただいたのに、何か御言葉をルール袋のようにして読んで、こうしなければこうならないというふうに立法的に陥ってしまう傾向にあるんです。皆さん、誰もがね、立法主義にはなりたくないでしょ。そうなはずですよ。でもね、なんでそうなっているかというと、一人一人に神様は私にもあなたにも生きて働いてくださることを信じられないところに立法主義が起こりやすくなっていく。私はそう思うんですね。皆さんどうでしょうか。あなたにも働いておられます。あなたの中に住んでいる聖霊様がおられるからですね。一人一人違います。性格も違えば救われ方も違うし、またですね、男女の差も大きく違いますよね。でもそのあなたにも聖霊様を通して神様が働かれることを知るときに、その人にふさわしい導きがなされていくんだとね。そしてその集められたものが共同体である教会ですよね。ただ神様が導いてくださるというところに落ち着く、これが教会ですよ皆さん。アメンですか？ね、もし皆さんがね、例えば職場とかでいろいろな時に神様に導かれるよって言っても、はぁってされますよね。でも教会で、ね、はぁってなったらこれ問題ですよね。教会こそが神が導かれる。アメンですか皆さん。アメンっていうのはヘブル語でその通りということです。皆さん、キョトンとされることもらうので、神が導かれます。アメン。それが最善でしょ。 ね、そこにアーメンということを私が告白できるようだったら、そこにですね、神の道からが働くんですよ。今ね、そのことを告白することが必要な今時期だと思います。人間的にはいろいろ考えますよ。ね。さっき言いましたように、いろいろこれどうなんだろう、これちょっとペース外れるんじゃないか。いろいろ私もね、神様のペースがありますし、あります。でも神様が確実に導かれているのはもう間違いありませんよね。であれば、神様がしかさる。神様が責任を取ってくださる。信じましょう。そうですね。そうです。その通りですね。そのことを導き、そのことで信頼して、ソロモンは祈ったんですよ。ですからね、私は祈り、御言葉、交わり、そしてもう一つですね、大切なことは賛美ですよね。賛美のうちに座する主ですから、賛美があふれるところには神様の臨座があるんですよ。一人で賛美しても何かね、本当に寂しい。でも大勢賛美した、さっきもどうですか、なんか本当に神様の臨座を感じるんでしょうか。これは集まることのですね、恵みですよ。御言葉、祈り、交わり、賛美、このことが私たち信仰者として成長する基本であることを覚えましょう。そして祈りは霊的な呼吸です。神聖な空気を吸って二酸化炭素を吐くように、神聖な御言葉をいただいて悪い罪を吐き出すんです。このですね、霊的呼吸をしましょう。皆さんしてますでしょうか。ね、霊的呼吸です。そのまままたこうも祈りました、6章36からですね、こういうふうに祈ってます。罪に落ちない人は誰もいません。ですから彼らがあなたの前に罪ある者となったために、あなたが怒って彼らを敵に渡し、彼らが遠くあるいは近くの国に捕虜として捕らわれて行き、捕らわれて行った地で我に帰り、その星の地であなたに立ち返って憐れみを乞い、私たちは罪ある者です、不義をなし悪を行いましたと言い、捕らわれて行った星の地で心のすべて、魂のすべてを持ってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮の方に向かって祈るなら、あなたの御座が据えられた場所である天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶えて、あなたの前に罪ある者となったあなたの民を許しくださいと、ここでも具体的に祈っているわけです。ソロモンは神がイスラエルを様々な苦難から救ってくださるばかりでなく、イスラエルの人々が罪を犯して神に背くようなことがあったとしても、その罪を悔い改め神に立ち返るならば、神は人々の罪を許して神の民として回復しなさるということを信じて祈ったんですよ。皆さんいかがでしょうか。私もですね、このことをね、本当に受け取って祈りたい。国家のために、社会のために、目に見えるものが回復することを祈ることは大切です。そう聖書は教えていますね。国のために、また立たれた権のために祈れと聖書は進めています。しかし、その社会や国家を形作っている人々、一人一人の魂がまず回復されなければ本当の癒しにならないことがわかるんですよ。だから私たちがね、本当に時間はかかるでしょう。でも変えられていくことこそが本当の平和を生み出すことなんだと。皆さん、イエスも言われましたよね。平和を作り出すものとなれと。単に平和をね、守れと言わなかった。ピースメーカーなんですよ。努めて平和を実践するものとして私は委ねられたんですよね。そして聖書の価値観、神の国の価値観は、悪をもって悪に報いないんです。何ですか？善をもって悪に打ち勝つんですよ。そうすれば、その敵に燃える炭火を積むでありますよね。そして復讐は神がすると言われましたよ。まあ、表現面白いですね。炭火積むんですって熱いなと思うんですけどね。まあ、神様の役立って面白いんですよね。イエス様ね、めちゃめちゃユニークな方ですからね。いろんな表現がありますが、でも悪に対して悪じゃなくって、善をもって悪に打ち勝つんですよ、ね、これが神の国の価値観です。そのことをね、私は覚えたいんです。そして、あの先人の信仰者言いました。あなたが本当に平和を願うならば、まずあなたは家に帰ってあなたの家族を愛しなさいと、ね、一番近い人を愛せなくてどうして世界平和を言えるでしょうかと。で、私はね、私たちは身近な人よりも遠くのことのことをなんか声高らかに言えやすいんですね。でも違うんだと言いました。そうだなと思いますね。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとイエス様が言われたのがまさにそうです。皆さんいかがでしょうか。私は覚えたいと思いますね。そのようなこの歩みを、この祈りを、このソロモンを通して私は覚えたいんです。7章ですね、もう一度覚えましょう、ここでソロモンは、こ こう言いましょうね、こう言いましょうか、大歴代史のここにあります、16章9節ですね。主はその恩命を持ってからです。3、はい、主はその恩命を持ってあまなく全地を見渡し、その心が自分と
全く一つになっている人々に力を合わせてくださるので。
アメンです。そうですね、ここにも本当にですね、一つの大きな原則を語っています。心がことごとく一つになっていると、ね、その人々に道からを表してくださると。神様、私たち一人一人にもその心がご自分と全く一つになっている、つまり神様と一つになっているならば、そこに道からを表してくださるということですよ。私たちもそういうもの、そういう共同体、教会にならせていただきたいと思うんです。その秘訣が祈りです。皆さん、祈りを覚えましょう。祈りはね、話しかけることと言いました。また、霊的呼吸と言いました。もう一つあります。一番これ大事なことです。祈りとは、自分中心な心が神中心な心に合わさっていく営みです。皆さん、どうですか？祈り続けていくときにね、いろんな罪が示されるでしょう。そして、悔い改めが生まれてくるはずです。そして、自分がいかに自分中心だったかということが示されてくるんですよ。そして、ああ、あの人に謝らなければと。いうことが思わされてくるんです。まさにあのですね、ペンテコステの間の10日間の間の祈りは、まさにそういうことがなされていたと思うんですね。まさに神様の心に私の心が、自己中な心が合わされていく営み、これが祈りですよ。皆さん、そのような祈りをしていれば幸いですね。そのような祈りでいいと、私はこう変えていただきたいと思うんですよ。そして私たちは、祈りというのは単なる、ね、本当にこの私たちの独り言ではありません。何度も言いますように、全能な神様に申し上げることです。そしてその祈りは、神様の時に本当に驚くような方法で応えられるということがあるんです。一人のクリスチャンがですね、チェルノブイリの事件がありましたね。放射能汚染のことは、皆さんも記憶にまだあるでしょう。あの地は200年以上、もうここには人が住めない、作物も取れないと言われた地域です。でもそこに一人のクリスチャンが、この地もあなたのものです。どうかこの地を癒してくださいと、このソロモン祈りを実践したんですよ。どうなったのか。その神経のように応えて、なんとですね、その外側カウンターという放射の測定器には、ね、本当にもう反応しなくなり、昆虫や植物が、動物がどんどん戻ってきて、なんとですね、その地で採れた蜂蜜、その蜂蜜はですね、全く放射能が検出されず、どの地域で採れた蜂蜜よりも美味しい蜂蜜が取れなかったんですよ。祈りの結果ですよ。私はですね、人間的にですね、分析とかしたら無理だと思うでしょう。でも神様の御心を信じて祈った時に、その御旨が行われていく、このことを信じたいと思います。皆さん、祈る時に信頼して信じきって祈っているでしょうか。私は真剣に祈り、心が神の心に合わさり一つになっていく時、神は驚くべきことをなさることを心に留めていきたいと思うんです。だから祈り始めましょう。祈り続けましょう。諦めず、そして祈り抜いていきましょう。この3つです。祈り始める、祈り続ける、祈り抜くということですよ。どうですか皆さん、もし諦めている祈りがあったら、もう一度祈り続けていきたいと思うんですよ。そして祈り抜いていきたいと思うんですね。問題にぶつかってそこで行き詰まってしまった人々は、あらゆる手を尽くしましたとよく言います。でもですね、していないことがあるんですよ。それはもう若いですね、祈ることです。どんな方法がダメでも残された方法があります。それが祈りです。八方が塞がっても天の窓が開がっているんですよ。だから私は祈っていきたい。私は祈るとき膝をかがめ、目を閉じ、手を組む、ね、これはですね、単なるポージングではないんです。意味がありますよね。膝をかがめる、これは私はあなたの前に本当にへぐだります、私はもう立ち上がれません、そして目を閉じるのは何も見えません、そして手を組むのは何もすることはできませんと、自分の無力を認めた姿とも言えるでしょう。もちろん目を閉じるのはですね、いろんなものにですね、心を呼ばれないためでもありますね。奥まった部屋を作るという意味でもあります。そして手を挙げて祈りをね、よくイスラムの民はしていたわけですが、これはですね、もうお手上げですという意味ですよ。 手も足も出ませんということです。祝祷のこう手を挙げるのは罪ですからね、皆さん。ね。今から飛び出すわけではありません。ね、こうやって本当に手を挙げて、お手上げですとね。昔初めて言って、私、ウルトラマンの大好きだったので、違いますね。これはお手上げですって意味ですね。つまりね、この祈りの形もすべて、神様、あなたが主ですと、告白をしてるんですよ。例えば私たちがどんな状態に置かれても、何もできなくなったとしても、祈ることができるんです。祈ることしかではなく、祈ることができるんです。
その通り。
祈りがある以上、そこに希望があります。祈る人、熱心に祈り続ける人は誰でも失望で終わらないんですよ。私がでしょうか。このことを今朝、もう一回受け取り直して、忘れずに心に深く刻んでいきましょう。そして神は、この祈りを祈ったソロモンに何と答えるのか。それが今日の最後ですね。第2番目。祝福に預かる4つの秘訣。祈りへの答えです。では14節読みましょうか。出身聖句3、はい、私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼の罪を許し彼の地を癒し。そうです。これ皆さん、全能の神様からの答えですよ。祈りの答えなんです。ね、答えです。そして4つの秘訣があります。ここにですね、私たちがこの預かるですね、この4つの祝福に預かる4つの秘訣。まず第一、へりくだりですね。しかも自らへりくだるんですよ。このへりくだることはですね、プライドを持つとは反対ですね。プライドって皆さんね、あると思うんです。誇りですね。これ大事な要素だと思います。特に男性はプライドで生きるとまで言われるような存在ですが、つまりね、自分だけでこれやっていけるという態度を持つ。これプライドなんですよ。ね。まさにね、このプライドって聞こえいいんですけども、自分だけでやるという。でも皆さん、一人では生きていけないんです。先ほど申し上げたように。生かされているんです。だから、へりくだるということは、私は他者からの助けが必要だということを心底認めている姿勢なんですよ。ね。だから私もですね、病になるときに人の手を借りなければ生きていけませんよね。ああいう経験をさせるときに、ああ、本当に、ね、私はこの一人では生きていけない存在ということを痛感させるんですよね。だから神様はそういうことを経験的に私に与えることがあるんです。で、私はですね、今日もう一度覚えたい。へりくだる。自らへりくだる。へりくだった人は自分の考えに至るのではなくて、よく祈り、神の教えにいつも耳を傾けるんです。神様、あなたは何とおっしゃっていますかと。皆さん聞きやすいものであります。ようにしたいと思うんですね。神の御声は、かすかな細き御声とあります。雑音が多ければ、聞こえてこないんですよ。ね。だから私は静まって、神様どうぞお語りくださいと、本当に求める必要があるんです。この言葉を言いましょうか。では3、はい。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？そうですね。つまりですね、私たちは全部自分で用意したと思ってしまう愚かな罪深いものなんですよ。でもそうじゃない。全部もらったんだと。ね。もらったんだから、あなたは誇れないよと。全部だって神様からもらったでしょ？皆さん、命は誰のものですか？そう。創造主の神のものですね。だから私たちのメーカーは神様ですよ。ね。クリエイターがいるんです。だから、この命は神のものだから、自分で命を勝手にね、終わらせてはいけないんですよ。これが答えです。なぜ？人を殺してはならないのかっていう答えは神のものだからですよ。神が終わらす以外に人が勝手に終わらせてはいけないんです。明確に。でもこのね、答え、世間では聞けないですよ。命は誰のもの？自分のものって。ね、この前あるドラマ見ていたらはっきり出ましたね。命は自分のものだよって。どうですか皆さん。ね、神のものですよ。ね、それを私たちはいただいて、今こうやって仕事をすることができて、今日も礼拝を捧げて、いろんな営みをすることができる。だから神様が私に委ねられたもので、私は管理者に過ぎないんです。だから必要だよと言われたら、はいどうぞっていつでも 神様に使っていただきやすいように磨いておいて使ってもらうのが私たちの役目なんですよ、ね、その中にね、私たちの能力とかね、もちろん与えられた命があるからいただいたその経済力もありますよね。全部神様に使っていただくように何倍もの祝福となって、あなたにまたあなたの家族にこの世界に注がれていくんだということです、ね、だから捧げれば捧げるほど、与えれば与えるほどいっぱいになるというのが神の国の価値観です、ね、受けるより与える方が幸いですよ、ね、だからこの御言葉もね、私は受け取っていきましょう。全部もらったんだからね、もらっていられるように誇ってはダメだよと。ただで受けたんだからどうぞ使ってくださいと、私は捧げていきたいですね。でも私はそういう自分の姿を認めようとはしないんですよ。人に対してはいろいろと思ったり言ったりする。しかし自分自身の間違いについては見過ごしたり他人あげたり知らんぷりします。そのことを真剣に私は悔い改めようとしていきたいんですね。第2番目はですね、そうですね、神様は恵もうと待っておられる方でもありますね。恵もうと待っておられることを覚えましょう。そして祈りを捧げることです。皆さんどうですか、祈りを捧げておられますか。はい、私は一日にですね3回捧げてます。朝ごはんの前、昼ごはんの前、夕ごはんの前、3回です、ね、まあそれも素晴らしいですね。でもですね、そういうですね食前の祈りだけではなくて、常にです神様と交わって、神様これはどうでしょうかと、こうね、本当に聞いていく、コミュニケーションを取っていくものでありたいと思うんですね。そのような祈りを捧げていきたい。そうではなければ、申し上げたように、自分中心の思いが神様の心に合わさっていかないんですよ。やっぱ祈りのね、このね、本当に、この量によると思いますね。私自身も経験的に。神様に向く度合いが広がれば広がるほど、神様の心に合わさっていく機会が増えるんですよ。ね、だから皆さんですね、その使わされているいろんなところでその瞬間に祈っていきましょう。ああ神様、これは良くないことを考えてしまった、見てしまった、思ってしまった、してしまった、その瞬間の祈りです。これをですねフラッシュの祈りで私は言ってますね。ピカーって聞こえるでしょ、まあ、ある人は現場の祈りと言いましたが、その都度祈るんですよ。で神様の前に悔い改めて、神様をもう一度この真ん中にお迎えし直すという祈りですね。だから常に悔い改め祈りを本当に捧げていくね、私は もしかしたら1日に1度、いや月に1度そういう時間を取って、しか取ってないかもしれませんね。そうじゃなくて一瞬一瞬神様の前に出ていきたいと思うんです、ね、私の中に喜びや元気や感謝がもしなくなってきたら、主よ何が原因でしょうかと主の前にへりぐだることが必要ですね。これがないために私は神の祝福を取り去られてしまって、恵みを神様の方から誘うことができないんですよ、ね、この御言葉にありますように、神様はあなたを恵もうと待っておるんですよ。恵もうと待っておるけども、恵みを注がれない。なぜでしょうか。そうですね、あのコップは底を向けてたらたまりませんよね。ありがとうございます。底を向けてるんですよ。ちゃんと口の方を向けないと水たまりませんよね。だからですね、大きな口を開けて、神様ね、本当にあなたを慕い求めますと神様の方に口をしっかり開けていく。そのためにはへりくだることが必要ですよ。これがないために私は神の祝福を取り去られてしまって、恵みを添うことができなくなってしまう。へりくだりとはイエス様を見上げることなんですよ。決してね、自己卑下ではありませんからね。これ日本人よくやってしまうことなんですよ。いやいや、私のようなものはできませんとかね、これは謙遜とは言いません、ね、謙遜とはですね、本当にですね、神様を見上げて、神様を見るときに、私にはこの賜物が与えていますと、それを正直に素直に差し出すことなんですよ。私はこれを捧げますと、ね、でもあなたはこれを捧げてくださいって、ね、そういうふうにいえいえというふうにこう言うのではないんですね。神様を見上げて与えたものを差し出していくということです。そして祈りですね。そして第3番目、私の顔を慕い求め。皆さんどうでしょうか。皆さんは聖書を見るときにたくさんの奇跡を見て本当に驚くでしょう。でもその奇跡、主の御業を求めていることはないでしょうか。 神様のそのなさる結果を期待することもあるかもしれませんが、ここで主が言われているのは主ご自身を求めることなんですよ。主を求めるということですね。神の技やその結果を求めたとしても、神様ご自身を求めることはないかもしれません。そうではない、神様ご自身を求めていくものでありたいんですね。告白しましょう。ホセア書6章3です。3、はい。私たちは主を知ることをせずに追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに行き、後の雨のように地を潤される。アーメンです。そうですね、神様ご自身を本当に求めていきたいんです。そして最後です。その悪い道から立ち返るならと、悔い改めですね。悔い改め、これは反省とか後悔とは違います。180度方向転換するんです、ね、私はですね、分かっていても仕方がないとか、みんなもやってると言い訳をして罪から立ち返ってこようとしないことがあるかもしれません。ここが大きな問題ですね。そこには立ち返ったってどうせ許してはくれないとか、変わらないと思ってしまう心があるんです。あの歴代史の中で、あの悪い王とされたマナセね、特別に悪かった、ね、でもどうしようもない時にマナスが神に祈ると、神はそれを許したと驚くべきことが記されているんですね。本当に驚きです。神様はですね、どれだけ憐れみの方なのと、どんなに寛容な方なのと思いますよね。どういう神様はあなたを祝福したいと待っておられます、ね、皆さん詩編23編の最後なんですか。恵みが私を追ってくるとあるんですよ。恵みがね、あなたを追いかけていくんです。で、私はそれをね、しっかりと祈りを通して受け取らせていただきたいと思うんですね。へりくだって受け取っていきたいと思うんです。私たちが立ち返っていくならば、どんなに神からね離れていても立ち返っていくならば、私を祝福しかさるんですよ、ね、そのことを忘れないでいたいと思うんですね。14節後半もう一度見てください、ね、神様は親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒すとあります。親しくです、ね、本当にですね、ものすごく親しく、私はあなたの祈りを聞く、あなたの祈りを喜ぶ、そしてあなたの罪を許す、そして許すだけじゃなくて、あなたの地を癒す、壊れたところを直すと言われたんですよ。あなたが属するその関係性の中に、あなたがいるこの地に癒しを与える。だからね、私たちがね、本当にこのような死を死ぬ者が心合わせて祈ったらどうなると思いますか。すごいことが起こるんじゃないでしょうか。この地が癒されて、つまりこの地が癒されるということは、壊れたところ、神を排除していたところに神様を求めていくならば、神様が豊かに働く場となって、神の足場ができて、神の素晴らしいミラクルな御業が始まっていくんじゃないでしょうか。神様は癒しの神、回復の神です。ソロモンが罪を犯さない人間は一人もいないのですからと祈ったように、神のように完全な人はどこにもいませんし、神の国のように正義と公平で満ちている国はどこにもありません。私は失敗し罪を犯すものです。それが私たちに大切なことは、失敗しないで生きることよりも、失敗した時にどう生きるかなんですよ。どう応答するか、つまり神様に向くのかってことですよ。皆さん、失敗せずにきっちり生きるのがクリスチャンの悩みと思ったら大間違いですね。失敗何度でもします。でもその度ごとに神様に向くことができる私たちは、神がおられることを感謝して、神に向いて悔い改める、そのことが感謝ということを覚えていきたいと思うんです。神に喜ばれる生活とは、できるだけ罪を犯さないようにビキビキしたり、そこそこ善良な生活ができれば良いというものではありません。また罪を犯さないでごまかしながら生きることでもありません。罪の許しを知らないで絶望の中に閉じこもることでもありません。神が喜ばれる生活は、自らへり下り、祈りを捧げ、神の顔を慕い求め、悪い道から立ち返る、悔い改めの生活なんですよ、ね、これが神が喜ぶ生活です。悔い改め、感謝、そして私がいただいたものは全てあなたのものですという意味での明け渡すという献身、いつも申しておりますよね。悔い改めと感謝と献身、この3つ、このことをね、私は特に今日もたえます生産式の時に心から神様に捧げていくんです。そして日々これを成していくんです。皆さんいかがでしょうか。 私はですね、この恵みをですね、いただいているものとして、神様の恵みを本当に体験していきたいと思うんです。皆さん、このですね、このソロモンの祈りはですね、今までのこの歴史の中で多くの国のリーダーが祈ってきたんです。アメリカの奴隷解放を成し遂げたリンカーンの男子の祈りもこの祈りだったんですよ。国民全体にですね、この祈りを求めました。そうするときにですね、本当にその全国民に祈りをかけて、神はその祈りに応えてくださって、ですね、この危機を乗り越えて、発展を遂げることができて、今に至るんですね。いろんなことが今ももちろんあります。でも土台はやはり、神の言葉に立ち、祈りを捧げるという国民性です。私はどうでしょうか？私はそのですね、国民性がもともとはないものです。でも、この素晴らしいですね、祈りのお手本をいただいたものとして、祈りを捧げていきたいと思うんですよ。皆さん、祈るときに何かが起こることを信じますか？
その通り。
私たちは祈りの実例をいっぱい聞きます。皆さんもですね、いろんな証を読むときにですね、ああすごいなと思うでしょう。私もいっぱい聞きます。今日もですね、お友達礼拝でその話を一つしました。ある宣教師がですね、カリマンタの島の奥地にですね、原住民に伝道行くときに、ここから通りたいならば毒を飲めと言われたんですよ、ね、でもその宣教師の人はまさにこの自ら平行だり祈りを下げ、主を求め、悔い改めの祈りを捧げ、主をあなたが愛されたこの地、この人々をです、ね、救ってください、私を持ちてくださいと、毒を飲んでも死なずというですね、告白を本当に御言葉を信じてグイッと飲んだ。何も起こらず、現住の人たちは恐ろしくなって神を崇めるということが起こった。また今から40年前ですね、偶像礼拝、不道徳や魔術やアルコールが蔓延した町、ガテマラのアルモロンガという町がありました。でも現在は町の 100% 近い人々が生まれ変わったクリスチャンになっている、そういう宣教報告を聞きました。そのきっかけは町の一人の青年がイエス様を信じ改心し、牧師となって町の人たちと一緒に町のために心を尽くして祈り始めた時から変わり始めたんです。現在ですね、この町の4つの刑務所すべて閉鎖されているそうです。刑務所に入る人がいなくなってしまったと。すごいことですね。一つ二つと閉鎖され、ついには全部が閉鎖されていったと。以前町にはですね、36のいろんなバーやいくらしい店があったそうですが、今は雑貨店やスーパーマーケットになっていると。まさに信仰復興リバイバル。それは一人一人の魂が作り変えていくだけではなくて、その家庭が変わり、社会が変わり、地位が変わっていく驚くべき力、その力が私たちのいただいている福音の中にあるんです。私もですね、その恵みに預からせていただく期待と可能性があることを覚えましょう。祈るときに何かが始まる、そのことをですね、私は覚えて、どうか私たちはですね、その神様の豊かなですね、その足場となっていきたいと思うんですね。まあ言うなれば起爆剤って言ったんですよね。あなたがですね、その発火点になってですね、本当に私がまず悔い改めて信仰を明確にして罪を認めて、主イエス様だけが救いがあるんだと悔い改めて信じ受け入れて、主の許しをしっかり受け取って伝えていくならば、あなたを通してその御業がなされていくんだ。そういうことを信じていきましょう。あなたはどのように今日今週祈るものとされていくでしょうか。祈りましょう。天の地の神様、感謝をいたします。今日あなたが私たち一人に祈ることができるこの幸いを与えてくださったことを感謝します。もう一度祈る力を再確認させていただきました。どうか祈りと御言葉と交わりと賛美を捧げていくものと、私をどうか作り変え、そのものと油注いでくださいますようにお願いいたします。そして使わされるところでそのことを成していくものとならせてください。感謝をします、期待します、また祝福します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。王座の賛美をお下げし、聖書の恵みを預かりましょう。新聖歌421番のここに主は増して、1番をもって主を賛美いたしましょう。